のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人でございます。年を明けて第2回目か3回目の更新になっていると思うんですが、年明け早々の回は、まあ、今やってないんですけど、ヒロの一人道というサイトのヒロさんが、ゲストに出ていただきました。2013年を振り返るノギザールっていうので、多分2回分ぐらいの更新になっているんじゃなかろうかと思うんですが、今日もからお願いします。うるさい車の中から撮ってるんですが、ちょっとね、幹線道路沿いなんで、すごいうるさいんですけども、お会いするのはご近所さんのこの方です。どうぞ。
はい、明けましておめでとうございます。加藤でございます。
お久しぶりっていう感じで、約半年ぶりぐらいで。
そのぐらいですかね。
うん。
今ちょっと完全にこの街、この通り沿いのカップル見てたんで、ちょっと何喋ってるか全然聞いてなかったんですけど。幸せそうですね。
いや、幸せそうですよね。うん、
大丈夫ですか、これ撮れてますか。
大丈夫です。
大丈夫ですか、はい、うん、
でまあまあ年明け早々の回というか、多分第2週目ぐらいの第3週かな、うん、の更新になってると思うんですが、
はいはい、
年末にですね、ちょっとあの毎年最近あの仕事が一息ついたら、
うん、
慰労の旅行に行くようにしてるんですよ。
自分を慰労、
自分を慰労ですね。
なるほど、
うん、
まあ、今回ご家族もご一緒。
そうですね。
なるほど、
家族同行のもとで旅行はするんですけど、まあ、なかなかね、行きたいところに行けないというか、うん、まあ、漠然と旅に行きたいっていうものの、
うん、
どこに行きたいっていうのってあんまりないでしょ。
まあまあそこそこね、
なんかゆっくりしたいねんとかって言って、うん、温泉って漠然と言うんですけど、
うん、まあ、じゃあね、そないしょっちゅうしょっちゅうどこって考えてる人以外はぼやっとしてるもんですよね、
うん、
そういうのはね。
となってくると、僕は福岡とかあっちの方に行ったことがないんで、うん、九州に行きたかったんですよ、
うんうんうんうん、
でも嫁は広島に行きたいと、
うん、広島県に行きたい、
広島県に行きたい。
あ、そうなの。
あ、広島県なんだと、
うん、
まあ、修学旅行僕広島行きましたから。
あ、そう、
小学校の時は、
はいはいはい、
原爆ドームを見て、
はい、
被爆者のおばさんの話を聞き、
はい、
毒ガス島の大久野島で一夜を過ごすという、
はい、全く同じコースでしたもん。世代違いますけど同じですね、なるほど。そこ行きたい、
そこ行きたいって言われて、
はあ、
みたいな。
まあね、
で広島ってどこよって、宮島ですよね。
まあ秋の宮島、
うんうん、
なるほど。
宮島行きたい、
うん、
尾道行きたい、
うん、
まああれですね、尾道ちゃん、
尾道
鉄板ですよ。
まあまあまあね、まあ綺麗は綺麗ですけどね。でもあなた散々言ってるでしょ。
僕はかれこれラジオの都合で、うん、宮島尾道は多分3回ぐらいもう行ってるんですよね、今回で。
うーん、
もういいと、
うん、まあ一応もういいと言ってみたと。
あ、そう、うん、って言われるままに、うん、もうやっぱりその反対を押し切れず。
まあそりゃそうですよね、
うん、
向こうは行きたがって、
行きたがってんやったら行こうかと、うん、
まあなるほど。
でまあまあ、もうその秋の宮島に行く、尾道行く、
うん、
それだけじゃつまらないじゃないですか。
まあね、
うん、なんで四国にも足を伸ばす。
ああ、すごいですね。
しまなみ海道をぐるっと回って。
それ何日掛けですか、それで。
3泊4日
おー、有給使ってってこと。
有給使って、まあ休みの間挟みましたけど。
あ、なるほど。
5連休ぐらいもらって。
なあ、なるほどね、うん、まあ、休みになれたかどうか別としても、
うんうん、全然休みになってないです。
しんどいですよね。しんどいっちゃう。
しんどいですよ。
あ、そう、
うん、でまあその旅行の話をね、
うん、
まあしていけたらいいかなっていうのはあるんですけど、うん、
なるほどね、
まあまあ僕のね、
うん、
あの個人的な思い出を。
思い出があるんや。あ、思い出ができたの。
ノギツとか全然そんな関係ないですよ。
あ、でも思い出ができましたよっていう話。
まああんまりいい思い出ではないですけどね。
まあまあまあ、まあ、どっか行ったらいろいろいいじゃないですか。
いい、まあそれは言いたいですよね。
なるほどなるほど。
では話していきますよ、ちょっと。
いいですね。
あの、
うん、
プレッシャーに弱い人っているじゃないですか。
僕です。
あ、そうですか。
まあ弱いとは言わないけど、うん、得意な人もあんまりいないじゃないかな。
まあそれは長嶋茂雄ぐらいなもんとは言われてますよね。プレッシャーを感じる人が、プレッシャーを楽しめる人がいえばその人は勝負強いですよって。
プレッシャーって言葉あんまり知らなかったんじゃないかな。
当時は。
もしかしたら、
うん、
なるほどね。
いや、いや、お腹痛いなったらどうしよう、お腹痛いなったらどうしよう、ピー、うん、ゴロゴロってなっちゃう人とか。
ありがち。
ありがち。
うん、
うちの奥さんが、うん、全くそのタイプ
なんですよ。
なんですか。
へえ、そうなんや。
うん。ああ、この日体調崩しちゃったらどうしよう、どうしよう、みたいな。別に体調崩してないのに、
うん、
なんか体調悪のことを暗示自分で書いてんのかっていうような感じで、
うん、
その旅行の前日になんか急になんか、えずくと。
ああ、そう。
あれ、俺ひょっとしてこれは、えずく、え
そっちかと思ったら。
そっちか、ついに来たかと。
うん、なるほど。
いや、おかしい。でも全然そういう思い当たる節もないんですよ。
ない。じゃあどういうことやと。
これは、格好の、
素の、
格好の素の、北島舞よろしく。
なるほど。
みたいな。
そうね。
そんなんじゃなくて、うん、純粋になんか、えずいで気持ち悪いって前日から言い出して、これは嫌な予感がするなと。飛行機は羽田発の8時50分の、
うん、
岩国空港で最近できたんですね。
ああ、そんな空港ある
んですか？岩国基地の中にある岩国錦帯橋空港っていうのが去年の12月にできたんです
よ。基地の中にある？
中にあります。
そんな空港あるんだよ。
そう。で、1日4往復、アナだけが出航しているところがあって。
まずいつ行ったんですか、それって。
12月の10日ぐらいですね。
ああ、なるほどね。
うん。で、体調悪い、体調悪いって言って、で、朝起きました。
はい。
なかなか起きません。
うん、なるほどね。
奥さんがね。
うん。
んで、ひっくり返して、どう、もう行くに決まってるよな、お前はもう行きたい行きたい言ってたから、行くんやぞ、ってなるじゃないですか。
うん。
ぐずぐずぐずぐず言いつつ用意をするんですけど、どんどんどんどん時間は経過していくわけですよ。で、もう、じゃあ、あなただけ先に行ってよとかって言われるわけですよね。うん、
それもすごいな。
いや、先に行ってよって、お前一人で後でどうやって合流するんだと。
来へん気やろ、なんやったら。
どういうプレイや、これは。
そうね。
まあでも10万ちょいかかってるわけですよ。
まあそうね、
もうここで撤退とか許さんみたいな感じで無理やりもう駅まで連れて行き、
うん、
もう重たいって言うからもうキャリーバッグも全部僕が持ち行くわけですよ。
ベルボーイや。
どう考えても間に合わないんですよ。
8時50分。
8時、うん。まあまあまあ、当然あのね、飛行機の保安上は15分前には通過して、5分前に、
うん、
10分前にはゲートの前に来てくださいって言われるわけですよ。
うん、
普通は、
うん。
まあ、多少遅れても大丈夫やろう思ったんですけど、
うん、
電車もちょっと遅れ、
うん、
出るのも遅れ、ぐずぐずやってたんでね。
うんうんうん、
ほんなら、羽田の駅着いたのが、ちょうど15分前なんですよ。
駅でね。
駅で。
ああ。
で、言っても羽田も長い。
まあ、大概ね。うん、うん。
長いのにですよ。もうそこ駆けずりやがって。
うん。
ふわーって。
駆けずれたんですか？
駆けずれました。で、嫁ももう無理やり走らした。
出だし、楽しないですね、出だし。
走り、アホ、ボケーってなるじゃないですか。
うん。
ほんで、ついてですよ。着いたのはちょうど5分経過の10分前ですね、
出発
の。当然、自動チェックインマシンみたいなのに、ベッてやったら、うん、もう受付終了しました。
出ますわな。
出ました。うん、でも、お姉ちゃんに、
うん、
間に合いませんかって聞いて、
うん
うん、やっぱ言ってみるもんですね。
まあ、まあね、
諦めて、次の便で1時発ぐらいの便にしようかなと思ったんですよ。
うん、
また余計なお金払わんとダメですけど、
うんう
ん、まあなんとか通過させてもらって、よくありますよね、NHK の仕事ドキュメントなんかでも、
うんうんうん、
お客さんがまだノーショーです、
うんうん、
また姿を現してません、
うん、
駆けずり回るグランドホステス、
うん、ありますな、
うんうん、やっぱり見てたらできるんだろうなと思ってたのはやっぱり良かった、まあ、別に機内持ち込みの荷物もないし、
うんうん、
ね、持ち込み外の荷物もなかったんで、
うんうんうん、
であれですよ、その羽田の67番のゲート、
一番端っこ、端っこや
一番端っこそこまでまた走っていって、
うん、
でようやくそのゲート通過したのが発着の3分前、う
ん、まあまあギリもええと思う、
ああいけるもんだと、
うん
うん、
で 入れたは入れた。
入れた入れ
た。まあ、1日4便っていうのもあるのかもしれないけどね。うん、もしかしたら。平日？
平日、木曜ですね。
仕事やと思われたかもしれない。
ああ、でもこれどう考えても。
まあね、ラフな格好しとるけど。
でも岩国空港自体はね、すごくコンパクトで、
うん、
羽田の67番ゲートって何だったんだっていうぐらいコンパクト。
そうね。
当然、1日4名しか出港しない。
そらそうやんね。
まあ便利ですよ。
岩国までやったら1時間。
1時間ですね。
そうか。で、着いたと。
着きました。
うん、基地の中着いたと。
そうですね。
嫁はん機嫌悪ないんですか？
いや、もうごめんね、ごめんねです。
あ、謝る方なんや。
謝る方です。で、やっぱりね、ちょっと効果狙ってたんですけど、
うん、
人間って他のことを一生懸命になると、
うん、
辛いこと忘れるじゃないですか。
上書きされるから
ね。上書きされるから。多分ここ数年で一番走らしましたから。
そうなんや。
ってなったらもうそのえずくとか気分悪いとかもうそんなん飛んでますよ。
言うてられへんと。
うん。
なるほど、ね。
ほら治ったやろと。お前の思ってるようなのは、所詮この程度のもんなんだと。
なんで説教してんのよ。旅行初日に。今着いた。
着きました。で、まあ、宮島は近いんですよ、岩国って。
あ、そうか。
すぐ30分くらい行けるんですね。
ああ、ええね。
まあまあ、あと、錦帯橋って、まあ、その、だんだんの、こう、メガネ橋みたいなのに行って、秋の宮島行きました。まあ、でもね、こんなもんかと。
子供の頃僕も行ったんですけど、まあ、やはり綺麗かったの覚えてるけど、あ、ちっちゃいんですよね。
意外とちっちゃい。
そうですね。
その鳥居の下まで行くとデカさはわかるんだろうけど、まあ、結局その潮が引いてる時に行けなかったんで。
ああ、そうか。
うん。
ふーんって感じですよね。まあ、もちろん綺麗し、なかなか見られへんもんではあるんやけど。
でもね、その宮島行かれた方はわかると思うんですけど、宮島のその厳島神社のところから鳥居を眺めたら、その後ろにね、変な建物があるんですよ。
あ、もう記憶ないな、ずいぶん昔だからな。
ちょっとちなみに、写真を出そうかなと思うんですけど、こういったもの、あの写真がこんなんなんですけどね、宮島の鳥居から鳥居の後ろに見える建物がこういうのがあるんですよ。なんかモスクみたいなの映ってます、ね、
この山の真ん中にあるこの白いこれですか。
うん、
これ何ですのこれ。
これ何だと思います。
これホテルですかこれ。
ああ、そうなんですよね。北朝鮮にあるホテルみたいな形状してますよね。
いや、ホテルに
じゃないんですよ。これ美術館。
ああ、そうなんや。
箱根というか、
箱根の
部分。あたりにもあるじゃないですか。MOA。モマじゃないですよ。モマじゃなくて、
ないやつね、
MOA 美術館。あれも宗教団体。
なんだ。
どうして宗教団体は、こういう観光地のそばに、美術館を作りたがるんだ。流行ったのこれって。
そういうやつなの。
そういうやつです。あれも宗教団体が、別にそういう悪いことを言うつもりはなくて。
じゃあ今見してもらったそれもそうなの。
それも宗教団体が美術コレクションを公開しますよ。
まあ、厳島神社のそばってまた偉いパワースポットのところに、対抗なんか知らんけど。
まあまあ、富士山周辺なんかすごい新興宗教のいろんなもありますから、まあ多分そういうゆかりもあるだろうからそういうところにやったんだろうけど、まあ、誰も何も言えんかったんか。
いや、まあそうね。
まあ行きゃ楽しいんですよ。MOA 美術館も中身行ったらめっちゃ楽しいんですよ。
まあ行ったんや。置いとない。
MOA 美術館も僕一遍行きましたよ。なんかね、バブリーなんですよ。建物が。
ああ、そうか。
エレベーターがやたら長いとか。
あ、そうかそうか。
僕の故郷のね、南大阪の富田林にある、PL の塔も。
まあ、そうね。
もう、あれも、エレベーターがすごかったりとか、なんか行ったら、なんか、ミッドセンチュリー風の、家具がいっぱい置いてあったりするんですよ。おしゃれやな、偉い、みたいな。
まあね。そうか、効率とかそういうものではないからね。
ないんですよ。文句言いようがない。
うん。
そういうのがあって、どうして宮島にこんなものが。
すごいな、なんかそう、まあ、そういう施設系のものって、まあ確かにね、いろんな、まあ名前出しづらいところも含めて、
はいはい、
まあ建物が、なんとか支部とかいう事務所的な建物でもそういう激しい状態になってるとかあるじゃないですか。
ありますね。
不思議といろいろあるし、 僕も前、今はちょっと違うとこ住んでますけど、前僕住んでたマンションを説明するときに、もうそこがどうしても目印になるから、うん、そこを曲がってくれとか、そういう言い方でしか説明できないとかありましたね。
なんとか記念会館とかそういうやつですか？
いやいや、記念会館的なものでも何でもない、ただの支部なんです
よ。
支部なんですけど、ものすごく目立つから、そこが。うん、そこ曲がって左とか。
ありますよね、いろんなお城っぽいもんとかね。
なんでしょうね、うん、その、そこは行ってないですか、結局。
行きたかったけど、さすがにそこまで行ってると、うん、まあ、後の工程にも使えるんで。
まあ、一人やったら行ったかもしれんけど、あれなんやと。うん。おー、なるほどね。
で、まあ、秋の宮島、まあ言ってもね、その、なんか大鳥居はすごいなんか気になってたんですけど、うん、まあ中のやっぱり、その回廊というか、神社自体もやっぱりすごい綺麗で、
うん、
よかったんですよ。
あれね、うん、その神社とか何やらとかいう、その霊金新たかなところって、はい、本当に女性好きじゃないですか。
好きですね。
で、どうも本当に、そういう、なんか僕ちょっと今関わってるようなマーケティングのやつとか、
はい、
明らかに引きがあるらしいんですよ。35歳以上の女性に。そういうパワースポット系の企画が。
あ、やっぱり人気があると。
人気があるんですよ。
まだ東京だったら東京大神宮とかね。
そう。
伊勢、東京のお伊勢様と言われる。
で、うん、あの、まあ、ちょっとこの旅行の話とずれるかもしれないですけど、はいはい、結局その神社とか、そういうところの写真を何かしらで仕事で使うとかなると、うん、空撮を許してくれないんですよ。
あ、上からはダメだよ
と。神様の上から撮ったらあかんよとか、
はいはい、うん、よくでも千葉の宗教団体とかダーンって
撮ってるけど、
撮ってますけどね。
そこはなんかそこはええんかなとかあるんだけども、例えば伊勢、お伊勢さんとか、うん、だったら空撮の写真とかいうのは何かしら国土地理院的なものが撮ったもの以外は数少なくしかないらしいんですね、うん、
ダメだよ、さ Google Earth って下にロゴ入ってたら、
そんな全然あかんと。何してくれてんねんってあるし、で実際その手の例えば書籍なり資料とかを作るってなっても、
はい、
ちょっと僕名前知らないけど、この何横綱のこの締め縄の中でっかいやつがあるんでしょう
ね。ああ、ありますね。
大
締め。うん。
なんちゅうかな、名前知らんけど、そこになんかロゴがかかったりしたら NG が出るんですよ。
ああ、うん、まあまあまあ、すごいですね。
言われたらわかるけど。
レギュレーションいっぱいあるんです
よ。レギュレーションがね、きついの。
ああ、うん、そうなんですか。
何かしらの資料を作るときに、ここにロゴなり、そのタイトルをポンと入れようとって、ポンと資料出すじゃないですか。ここはあかんと、うん、だから文字はもっと上ずらしてくれとか。
すごいですね。そう、なんか皇室関連の記事を書くとき並みの厳重。
ほんまにそうですね。うん。とあとはね、うん、お守り売ってるでしょ、
はいはいはい、
お守りもそれは場所によって違うんやろうけども、
まあいっぱいサンリオの王の守りとかあります
ね。まあね、あ、いや、もうそのほんまにいわゆる由緒正しき的なお守りは、うんうん、お守りを写真で載せることを NG くらされそうですよ。
ジャニーズ
そう、半券があってね。
シルエットしか映らない
みた
い
な。なんかのプレゼントしますよとかいうときに、うんうん、お守りだけ、他は写真やのに、うん、お守りだけ A なんですよ。
結構ルルブとかお守り出してたような気がするな。
そう。だからね、それも全部が全部じゃないみたい。うん、やっぱりお伊勢さんとか、うん、別にお伊勢さんだけじゃないみたいやけども、そういう、いわゆるもう格が大きいところの方の縛りがきつい。
へ
ぇー。なんか聞くけど、でもやっぱそういうのが、女性には、
まあそれはベールに包まれるは包まれるほどいいのか、
そう、引っ張りがあって、それこそ下空から、
うん、
だからこうやって内宮にこうやって行ってっていうところのこう地図がこうなっていってとかいうのがやっぱロマンなんでしょうな。
でも厳島神社とかそんな全然なんかパワースポットうぬんじゃなかったですよ。
まあまあ、ね、
いっぱい厳島神社っていうジャケットっていうかジャンパー着た人たちがいっぱいなんかスタッフで出入りしててああ経済回ってるなここって
イベントやじゃないですか
あ、またここも改築するのかみたいな。
まあまあどこも商売なんでね、だから商売としてやらなあかん、多分若いメンバーとちょっとちゃうんでしょうな、
うん、
ま、守っていってるその上の方の人とっていうのは。
まあでもね、世界遺産のとこいろいろ行きましたよ、うん、合掌造りの、
はいはい、
白川郷とか。
ああいいです、
ね。まあ、白川郷行った時はもうショックでしたね。
なんで
嵐山かここはと。だって僕ら報道ステーションとかニューステーションでね、羽田健太郎が雪の降っている合掌造りの前でピアノとか弾いてシーンって
そんな指動くんかと
岐阜県高山の箱ではって言って、さすが世界遺産って思うじゃないですか。
思った思った。
まあ僕その3年か4年前行きましたけど、うん、あんなコンクリートばっかりで、で合掌造りのところで、うん、コロッケ売ってるんですよ。
美味しなさそうやな。
飛騨牛コロッケ売ってるんですよ。でドボロク売ってます、
うん、
でスジャータのアイスクリーム売ってます、
うん、
いつもながらおなじみのスジャータのアイスクリームですよ、
うん、難しいよね。維持するためには何かせなあかんし、うん、それを全部するないとじゃあ誰がそれ金儲けしてくれるかっていう
のは、ね、合掌造りの、宿に民宿泊まりましたけど、
ああ
床暖房ありましたからね。
あ、そうなんや。中は快適なんや。
至れり尽くせりやないかみたいな。
それ面白いな。
だ側だけをやってフルリノベーションしてるに近いですよ。
それってなんかそれ精神の方を全く受け継いでないって意味ではなんか嫌ですね、
うん、そうだからすごくなんか僕はちょっとがっかりしました。
なるほどね、う
ん、白川郷で宮島はそんなにほど、
うん、
世俗にまみれてなかったから、うん、まあまあその当然参道のお店はあるんですけど、うんうん、まあ、あれは良かったのは参道っていう大義名分あるじゃないですか、
うん、ありますね。
参道はそういうもんだと、うん、
まあまあしゃあないと、うん、なるほどね、
うん、
それは初日。
それは初日。それでまあ一応多分宮島って小さい島に思ってたんですけど、うん、でかいんです
ね。いや宮島はでかいんですよ。宮島自体はね
全然気づいてなかった、
うん、あこんなんあんねやと。
で後でカーナビの地図を見たら、うん、あら宮島でかみたいな、
うんうんうん、なるほど、
うん、そうなんですよ。
天気も恵まれたと。
天気も恵まれて、
ああよかった
ですね。よかったですね、うん、でそこから広島市内に行き、
あ、
まあ、原爆ドームのそばのホテルに、
あ、
まあ、またす、
うん、僕行った時は小学校だったんでまだ市民球場ありましたからね。
ありましたね、
うん、普通に市民球場でカープの試合見ましたよ、うん、
はいはいはい、
うん、今どうなってるのかな市民球場って。
取り壊したんですよね。取り壊してマスターズーンズーン球場でしたっけ。
そうそうそう球場で、ね、えらいでかい球場らしいんですけどね、うん、綺麗けどね。
でまあやっぱり広島市内はマツダのディーラーはすごい大きかったっていうのが印象がありましたね。
やっぱりね、
うん、びっくりするぐらいでかい。
でかいんや。へえ、そうなんや。
で初日はまあそうですよ。当然広島来たら、
うん、
まあお好み焼き食うだろうと。
まあ流れ上ね。
流れ上ね、うん、でもあの体調の悪い人がいるわけですうちに、
うん
うん、まあ、どうすんねんって言ったら、うん、うどんでいい。うどんって
手応えない答えやな。
うどんってってなるじゃないですか。
なるなる。
まあ、もうまあ分かった、コンビニ行ってこいやと。
コンビニ
仕方なく、まあじゃああなただけ一人でお好み焼きでも食べに行けばいいじゃない。一人で、
うん、
一人でって
何なの、その別に彼女がどうというわけではなくて、うんうん、その一人で行けばいいじゃないの発言が多いけどさ、一人になりたいの。
いや分からない。
彼女が
いやいや、そういうわけじゃなくて、う
ん、
まあまあ
しんどいねと、
しんどいねと、私はしんどかった、旅行なんか行くなよって
まあ
なるんですけど、まあ言ってもそれはね、まあ、本人は行きたい中でやってるんだから、うん、まあそれはあまり言うつもりもない、
うん、なるほどね、うん、
ただまあそれでですよ、あの広島に行くとね、
うん、
お好み村とかお好み共和国とか、
うん、
いろいろあるんですよ。
うん、
うん、でまあ一人でとぼとぼとホテルから
行ったんや。
まあいろんな10分ぐらい歩いてお好み村に行ったら、ね、うん、行ったんですよ。
うん、
うん、なんかね、
うん、
まあわかんないですよ、どこ入ったらいいのか。
まあね、
お好み村って、
うん、
まあ本当にあの海外の台湾とかの屋台みたいに近いような感じですかね、
うんうん、
お好み村っていうのは各4階建てのフロアがあって、5階まであったかな、あのその中にそれぞれ4店舗ぐらいワンフロアに入っている。
ん、何、ワンフロアに4店舗ぐらいあるのが 5フロアあるの。
そうそうそう、
で20軒ぐらい、
20軒ぐらいお好み焼き屋がたまっている。
すごいビルですね、
うん、で前にオタフクソースのあの上りがパーンと、サポーティッドバイオタフクソースみたいな、
うん、なんかもうサポーティッドっていう言葉でオタフクっていうのが、い
やそんな言ってないけどそんな感じのなんですよ。
なるほど。
で なんかね、うん、もう入るなりすごい呼び込みが激しくて、
あ呼び込みがある、
もうお兄さんお兄さん、どっか行けたかなこのフレーズって、
うんうんうん、
天王寺のそばの飛び田新地の
あのノリない、
うろうろした時の思い出がちょっとフラッシュバックするような、
見てて見てて、
お兄さんお兄さんどうどうここって。
なるほど。
でまあそこで僕はちょっとガリタさんみたいなおばさんのお店に目が合っちゃったんですよ、おばさんとガリタさんと。
うんうん、
まあガリタさんっていうよりもあのクッキングパパの荒岩課長のお母さんみたいな。
ああだいぶ、
うん、
うん、顔は新井若鳥。
新井若鳥で、でも女、みたいな。
うん、
なるほど。そんなお母さんがやっている、
はい。
お好み焼きに入りました。
うん。
で、写真はちょっと撮れてないんですけど、うん、で、え、お兄さん、広島の人って聞かれて、うん、いやいや、ちょっと東京から来たんですけど、
うん、
一人で仕事でいや、プライベートで、
うん、
一人旅って、いや、嫁はいるんですけど、
うん、
なんか体調を崩して、
なんで全部喋ってるんですか？
お腹が痛いとかって言って、まあ今、ホテルで、まあなんか軽いもん食べて休んでますみたいなことを言ってるんです。その背景にはまた韓流ドラマがずっと流れてるんです。
なるほどね。
あ、これは鶴橋でもあったけど、うん、韓国系のお好み焼きなのかと。
なあなあまあね。
あ、ちょっと、もう普通の正当なお好み焼き俺食いたかったんだけどな。
そうね。う
ん、で言ったらそういう話ね、嫁がちょっと今寝込んでるよって話をすると。
うんうんうん、
ああ、うちのお好み焼きだったら油使わないから食べれたのにね。え油使わない、
ヘルシーなこと言ってますな。初めて聞いたな。
何それ、
面白いね。
テフロンの鉄板で焼くの、
そういうことなのかな。
ヘルシオか何かで作るの
油全部落としてね。
そう。
へ
えって、
うん、
いや俺普通のソース味のちょっと、うん、ちょっと顔が酸っぱくなるぐらいのソース味を堪能したい
ん。うん、
でもう焼くのをずっと見てるんですよ。確かに油使わない、ほとんど。
へー、油引きがないってこと、まず、
うん、まあ、なかったですね。
お
ー、ささって作ってはいって出されるんですよ、うん、当然まあまあもんじゃ焼きじゃなくて、うん、ね、モダン焼きというか、モダン焼き、
ね、
麺を食うお好み焼きですよ、う
ん、のけ盛りのやつ、
ね、そうそうそう、まあ言ったらね、どんな味かっていうと、うん、塩焼きそばの味なんですよ、お好み焼き。
何それ。
だからこれは、うん、多分自分が、うん、あ、この味のお好み焼き食べたいっていうんだったらいいんだけど、
うん、
僕の想像している広島風お好み焼きの味じゃないんですよ。
初心者っていうか、うん、その広島に行って食べる1個目じゃないですよね。
1個目じゃないなと、
うん、
それはすごいショックで、
うん、まあ今更引き返せない、ね、
そう、いや、そのなんか作り出した段階で、いや、ちょっとやめてくださいって言えないじゃないですか、
う
ん、
そうそう、ちょっと違いますとかね、
そうそうそう、
何が違うのって言われるからね。
これで、ね、もう渋々、いや、うまいんですけど、
まあ、うまい、
食えるんですよ全然、
うんうん、
いいお味なんですけど、うん、思ってたのと違う、
うん、
ほんでもう帰ろうかなと思って、もうすごいフラストレーション溜まってるんですよ。
まあね、
うん、
そりゃそうや。
でも中途半端に腹は満たされてしまったから、
もう一個入るわけではないんです
よ。意味もなく、うん、ちょっとこれ腹出すから、もう一回ぐるぐるぐるぐる回って腹すかして、
あ、
もう一軒どっか入ろうと、
まあ、なるほど、
ね、出たんですよ、
うん、あとね、うん、
ほんでまあまあ、その広島の歓楽街ってこんなものかとか、風俗街とか回ったりとか、入ることもなくですよ、
うん、
入ったろかなと思ったけど、
まあね、
本当に、
ね、
シャンプーの匂いしてなんか出てきたらなんか言われるから、
まあ多分嫁が東京におったら入ってたかもしれない
ですね。入ってたかもしれないですね。ほんでまあそんなことを今言ってもね、早く帰るつもりだったけど、いや、大外れだったから、
そう、ね、
もう一軒行くっていうメールを残し、うん、広島の街をぐるぐるぐるぐる回るんですよ。
小腹空かせるためにね。
で、まあ、お好み村、お好み共和国。
うん、
であれ面白いですね。お好み村っていうの、村長っていうの、うん、まあ、多分作った人おるんですね、
うんうんうん。
で、お好み村のビルの隣に、うん、村長の店っていうのがあるんですよ。
うん、村長独立してるわけや。
いや、思うでしょ、
うん、
違うんですよ。全然関係のないところが、うんうん、村長の店って作ってる。
便乗？
便乗。で、書かれてるんです。村長の店は一切うちのお店と関係ございませんっていう。
よくわからへん。
やっぱよくありますよね。元祖とか本家とか、
あ、なるほど、
ね、揉めるパターン。
あ、
これもそれかと。
えらいミニマムなところです。どうやって
やってるんですね。
ああ、そう。
ほんで、ぐるぐるぐるぐる回っていったのが、うん、結局お好み村の正面にある、
うんうん、
まあちょっと広島ではそれなりにチェーンのあるお店に行って入ったんですけど、
うんうん、
そんなに美味しくなかった。
まあね、なかなかそれはほんまに美味しいもんはね、繁華街にはないとかいうのはよう言う話やけども、
うん、
難しいよね、1個目から当たりってのはええな。向こうで美味しいものって、
やっぱり名物にうまいものはなし
って言うし、
なのかなって、
ね、土地の人でその知り合いがおって連れててくれたら美味しかったりするけどね、うん、初見で行ってね、
なかなか当たり引けない。
そりゃそうですよ、そんな。
やっぱその難しさを痛感しましたね。
それ塩焼きそばギネモンと、うん、それと、な、繁華街価格なんですか、やっぱり。1000円とかするんですか。
まあまあ800円ぐらい。まあそのもちもち高くはない。
うん、800円2つ。
うん。
腹パンパンになって。
腹パンパンになって。油っぽく、臭くなって。
くたくたなって。
くたくたなって。帰って。これ1日目終了ですよ。
今聞く限り1日目そんな楽しくなさそうですね。
大変でしたから
ね。そうですね。あ、そう。で、止まったと。終わりました。
広島で一泊して、
うん、
で2日目は、うん、あれなんですよ。2日目はね、もともとレンタカーを借りるプランで、うん、レンタカー安く済ませるプランなんですね、
うん、
で最初考えてたのは、うん、広島最後松山に行こうとしたんですよ、
うん、
で松山で車を乗り捨てていったらいいかなと思ったんですけど、さすがに本州で借りて四国で乗り捨てると、うん、乗り捨て代が2万円超かかるんですよ。
結構かかる。
かかる。だから、広島、松山、広島っていうルートで帰ろうかなと思って。で、行くと広島で帰ると、
うん、
乗り捨て料金いらないんですよ。
あ、じゃあ
中国エリアで乗り捨てたってことになるんで。
広島の、まあ、ある場所から、行って松山まで乗って行って、広島のまた別の場所で返すと。
返す。
ああ、なるほどね。
で、二日目はもう、しまなみ海道。
うん。有名なとこですよね。
で、まあまあ、まあ、高速道路ずっと行って、しまなみ海道。しまなみ海道通り抜けるのに4000円ぐらいかかると。
高いな。
高いけど、まあまあ、景色はもう抜群に良かったんで、まあ、まあ、これは価値はあるなと思ったんですけど、しまなみ海道の一番その四国、愛媛寄りの、島に降り立ったんですよ。
うん、
それでっかい展望台みたいなのがあるから、うん、来島大橋っていう一番でっかい橋が見えていいなっていうので、
うん、
でも降りて、うん、一区間だけもう一回乗り直すわけじゃないですか。
まあそういうことか。
それで1800円とかあるんですよ。
そう、ちょっとしたバイパス的なもの
ぐらいで。そうそうそう。いやまあまあその橋渡るから、僕は多分1000円、まあ高くても1000円ぐらいかなと思ったら、
1800円
と。
まあまた2000円とったら怒られるから1800円
っていう
見え見えの値段
見え見えの値段設定しとるなっていうので、
あらきついね。
お金がどんどんどんどん羽を生やしたように飛んでいくと。
いやまあそれは玉のね、
まあ旅行ですから、
嫁やん旅行ということでね。
うんうん、
なるほど。
ほんで当然ね、
うん、
まあまあそのしまなみ海道を通り抜けて、
うん、
松山に行くんだから、うん、まあ道は整備されてるだろうと思ったんですけど、
うん、
さにあらず、
あ、そうなんや、
結構山の険しい山を登っていかんとダメなんですね。
ほうほうほう、うん、運転しづらい、
しづらくはないけど、山道運転するのはやっぱりしんどいじゃないですか。
あ、まあ、しんどいですよね。
もうだって、
こっちも
ワーナンバーのレンタカーあったら多分煽りたいんだと思うんですよ。
まあまあ煽りたいでしょうね。
煽りたいですよね、多分ね。地元の軽自動車とか、ああワーナンバーのやつが来てやがるぜみたいな感じで多分思うはずですよ。
まあまあまあ、わからんでもない、
う
ん、
観光客がよみたいな、
うん、そうね。
で広島で岩国で借りたレンタカーなのに、うん、なぜかあのナンバーは倉敷でしたからね。
どっからどう乗り
捨てる、ね、どう乗り捨てんやろみたいな。倉敷のやつが来てるわみたいな。
なるほどね。
まあそういうのがあるからもう絶えず、うん、途半車線やったらすぐ途半車線に車線移動し、
うんう
ん、なんかちょっとすぐパッシングされる勢いやったらすぐ脇道にそれとか、
うん、その間嫁は機嫌いいんですか。
別に何も。
あ、大丈夫、
うん、
なるほど。体調も戻り、
体調戻ってました。
あ、よかったですね。
それはよかったです。
なるほど、
うん、
ドライブ長いですね。
ドライブしてるだけの旅行みたいなですか、ね、
すごいな、
うん、で2日目はその夕方に道後温泉ですよ。
いいですね、うん、温泉ね。
でね、
うん、
道後温泉って、うん、あの道後温泉、あの千と千尋のモデルになったんじゃないかと言われてる道後温泉ですけど、うんうん、道後温泉って、
うん、
平地に街中にあるって思ってませんでした。
あんま考えたこと
ない、うん、僕は街中にあるもんだと思ってたんですよ、うん、意外と斜面にあるんですよね。
うん、山の中腹的な、
うん、そうそうそう、今まあ中腹でもないけどちょっと斜面にあって、うん、坂道ずっと上がっていったところにうちの宿があるみたいな感じだったんですけど、うんうん、まあまあ道後温泉に一応その温泉入り、坊ちゃんの湯ですか、うん、入って、うん、であとは皇室御用達のお湯みたいなのがあるんですよ。昔に天皇陛下が来られたお風呂ここですみたいな。
へえ、そんなお風呂があるんです
か。 それをあの配管料みたいな250円ほど払って、うん、取ると。
え、
ここで天皇陛下うんこしましたみたいな。
え、それは
そんな言い方しないですよ。
配管はいいけどそこの風呂は入れないわけ。
入れないです。
ああ、やっぱり、うんうん、その皇室の方の入った風呂にわし入りたいねんとか、そういうの
がある。それはやったら、まあまあ、それでも、普通はでも、皇室、あの、ここに天皇皇后両陛下泊まられましたっていう、部屋はね、普通に、
あります
泊まれますから、別にできなくはないと思うんですけど、まあ、それ面白いのが、その、まあ、昭和天皇の時代が最後だったらしいんですけど、大体あれだのは、あの、ポットン便所を公開してるんですよ。
公開してんねん。
ここで、あの、用を足されます。
まあ、そこでしか足されないですよね。
そうそうそう。まあ、昔のね、お殿様が使うような、
畳
が引かれてる。うん。綺麗なポットン便所。
6畳までここの穴がポコッとあるみたいな。
そうそうそうそう。
ああ。それ公開してんの？
してます。お金を取って。
なんか誰も何なのって感じだけどね。
うん。
あ、そう。
でもね、結構テンション
上がって
、なんか奥さんもすごいテンション。なんか上がってましたよ。
ああ、そう
なの。トイレを見て、すごいねって。
いや、まあまあまあまあ、なんか上がる気はするけどね。
なんか、じゃだからその猫のトイレみたいに砂があるんですよ。ボトン便所の下に。
なるほど。
でそれで、多分ポトって落としたら砂をスッって。
ああ、まあ多分ね。
うん、
まあうちらの中学校の頃には。クラスに一人だけポットン便所の中村くんっていうのがいたんですけど、
ああ、まだ推薦化ができてなかった時
間。できてなかった。その彼は、家がポットンなだけに、女の子を呼べないと。で、悩みを抱えて、そのうち不登校になったんですけど、別にそれが原因ではないと思うけど、それも含めてね。
うん、
多分その、皇室の方ご用達のその、何、お手洗い？
お手洗い。
は、おそらく何か、なっていいのかな、そのデパートのね、今の洗浄並みに1時間に一遍掃除するぐらいのことされてたはずだと思うんですよ。
おお、
16時吉田さん。
いや、そんなもんじゃないやろ。
いや、なんかもうものすごいサイクル。
あれ荒いですよ結構、
まあまあ、
ほんまにちゃんとクリーンネスチェックとか書いてあるけど、ほんまやってへんやろ中村みたいな。
いや、ありますよね、こっからここまでこれビーって線引いてるけどやって
やってないやろ。
いや、でもその砂引いたってポトッとなんかな、まあ、まあ人間ですから、なってすぐ掃除されるんでしょうね、おそらくね。
おそらくね。あの、多分あの F1 のピットクルー並みにさささささ
行くわけでしょ。
こんなもんなかったことにしよう、しなきゃダメだみたいな。
だっても下に部屋あるぐらいの勢いでね。担当者が爪書みたいに。
それ嫌な仕事
に。嫌な仕事きついきついよ。うん。宮内庁からちゃんと派遣された人がいるかもしれない。
っていうところに触れつつ、一番テンション上がったのは。あのトイレです。
あ、そう。風呂は綺麗なんですか、その、まあ、皇室の方が入られるやつとか。それは普通なんですか。
普通というかね、
うん、
階段になってるんですよ。どういうイメージしたらいいかな。
階段
なんかね、まあ6畳か8畳ぐらいのスペースを想像していただいたらいいんですけど、はあ、実際に湯船としては4畳分ぐらいしかないんです、
うんうん、
でそれが段々になってるんですよ。
座れるとか。
座れると。
ああ、なるほど。
段々にこう、
はいはいはいはい、まあ、これはすり鉢みたいな、こうなってる。
まあ、すり鉢じゃないですね。片側の、まあ、絶壁と階段みたいな。
なるほど、なるほど。
うん、ああ、ここでも入ってみたいなと思いますよね。
まあ、パッと見いい感じのとこではあると
、うん。ある。で、まあ、それは実際に、昭和天皇までしか来てないし、まあ、今の今生の天皇陛下も来られた時もあったけども、実際にはもう別の宿に泊まってると。
へ
ー。
なるほどね、じゃあまあ由緒正しきところという、
まあ、一番その道後温泉っていうのは日本で古い温泉らしいですからね。
じゃあ泊まり地も結構根張ったでしょうね。
まあでもそうでもなかったですね。
あ、そうなんですか。
まあひどかったですね。
何が？
料理が。 いやで今最近ね、うん、温泉何遍か行きましたよ。
まあまあ、う
ん、行ったけど、うん、コストダウンかなんか分からんけど、うん、料理一気に持ってきすぎですよ今最近。
あ、この流れで来るんではなく、
流れで、うん、まあね、こう鍋、
うん、
何々、
うん、
何々、
うん、
2回で済ましますからね。
ああ、そうか、人の動きをね、
うん、
動線を少なくするために。
そうそうそうそうそう。なんか世知辛いなって、昔ってもうちょっとゆっくりとご飯食べさせてくれたのに、まだかなまだかなっていうぐらいなんですけど、いきなりドンドン、
うん、さあ、なんか
大デザート
なんか残ないですねそれね。
だから最近多いんですよ。
あ、そうなんや。
ゆっくり、いや普段から早飯なんでね、多分分かると思うんですけど、僕の性格からしたらカーって食うんで、
うん、
あっちもいなくなるんですよ、
うんうん、
で普通にどっかのファミレスにご飯食べに行ってるぐらいの速さで下手したら終わってしまう。
さっきファミレス一緒に行きました
けど、早か
ったですね、うん、おっさん二人で同じもん食ってしまう、恥ずかしい。たまたま、いやでもそれ寂しいな。
最近でもそういう旅館が多いから、
そうなん、
そういうことを文句言うんだったらもっと高級な一泊5万ぐらいの旅館に行かないとダメなのかもしれないですけど。
星野リゾートみたいな、
星野リゾートみたいなとこね、
星野リゾートでやってるとこむしろそういう風にしてるかもしれないね。
もっと効率化、
効率化で、ね、
進めてるかもしれないですね。
あ、そう、
うん、
へえ、ちょっとそれはまあねえ、なんかベタな話だけど、まあ温泉行って楽しみでたら、まあ風呂と飯じゃないですか。
風呂と飯で、
それ飯がそれってのは半分しんどいな。
うん、
で美味しい、美味しいは美味しい。
うん、
美味しい
は、ね。いやいや、そうでもなかったですね。
まあまあまあまあ。
値段の割にはなって。
ああ、そう
なんで、パーって窓を見たら、その道後温泉の街並みが見えるんですけど、
うん、
みんなね、あの、男の人で、会社の人で道後温泉って言ったら、行ったんかって。言われるんですよ。
僕よく知らないです。
道後ってやっぱりそういう、ね、温泉街。
ああ、そういう感じのとこない。
そうそうそう、ソープランド。
うん、コンパニア系の。
なんか、チカチカ、なんか道後温泉、車で入っていったらいきなり最初、チカチカシカシカするのだって、うん、嫁に聞かれるんですよ。何ここって。
うん。うん、
答えないとダメなんですよ。
歓楽街だよと。
ソープランドだよ。うん、
ソープランドだよ。
うん。
まあ、言わなしゃあないですよね。
言わんとダメですから、うん、ソープランドです。
これはソープランドです。
あそこに重役室って書いてるけど本当に重役室なの。
あ、そんな仕事してるんですか。
うん、みたいな、そんな、まあ、あれ重役室って何って、
あ、
キャバレーとか、
あ、
ラウンジって、いや、ソープランドだと思います。
ソープランドだと思われます。
思われます。
ほー、
辛かったですね。
いや、そんな目立ってボンボンあるわけですね。
結構ありますね、部屋からゾンと見えましたから。
なんか由緒正しきね、
うん、
っていう話さっきしてたじゃないですか、うん、由緒正しきところから見えなかったんですかね。
あ、でもね、
うん、
そのおなり門があるんですよ。東京のおなり門じゃなくて、その道後温泉も皇室が、うん、あるでしょ、うん、東京駅でも、う
ん、もちろんありますね、
その皇室用の出入り口みたいな、
ありますよ、はい、
ああいう出入り口があるんですけど、その出入り口をちょっと斜めに行けばネオンはいましたね。
じゃあまあもしかしたら、うん、その由緒正しき方が泊まられるときは、うん、臨時休業させられてるかもしれないしね。
そうでしょうね、
おそらくね、まあ、少なくともネオンはダメだ
ね。ネオンを取り外せっていう気、あれは何かねって言われたら、
区隊長の自重がソープ
ランドでございますって言うたのかなっていうのを想像するとちょっと楽しくなってきましたね。
ここ、まあなかなか難しいよね。紀子様とかが、
うん、
重役室というのはどんな重役の方がいらっしゃるのかしらって、うん、ソープランドの重役でございます。でもそんな返しできないじゃないですか。それ辛いな。
そういうやり取りがあったのかなって考えると、
まあ、
ちょっと楽しいし、
でもちょっとやっぱり違和感があるよね。 うん、それだけ由緒正しきって言って、その皇室の方が泊まられるってなってるのに、
うん、
ほんの何も目と鼻の先みたいなところに歓楽街があるっていう、うん、
そうそうそうそう、これはなんかある意味僕は違和感はあるけど素晴らしいなと思いましたけど、
ね、悪いとは思わないよ、うん、悪いとは思わないけど、そんなもんなんやなと、
そんなもんなんやと、
うんうんうん、
そんなもんなんですよ。まあだ多分道後温泉は世界遺産には多分ならないと思いますよ。
まあね、もっといいですよ、そんなもう庶民のところとして、うん、庶民って言ったら変やけど、その根付いたものとしてね。
でもやっぱりね、そのシルバー割引みたいなのがあるみたいで、うん、違いますよ、ソープのシルバー割引ってじゃなくて、あの温泉のチケットがあるみたいで、地元のおばあちゃんがすごくいっぱいいたみたい、
うん、あ、まあ平日だけ使えるとかかもしれんしね、うんうん、まあ、ええことですね。
そうです。でまあそれで2日目終わり、 で終わったんですよ、うん、で3日目は、うん、また体調が悪いと言い出しましてですね。
ああ、そうなんですか。
最初はね、うん、あのね、マインクラフトセンターみたいなのがあって、
何
今治のちょっと外れ、今治からちょっと右下ら辺にある、うん、マインなんとかセンターみたいなのがあるんですよ。
名前ですか。
マインなんとかセンターって何かっていうと、うん、銅山の、うん、銅山跡でいろんな地下何階のやつが見れるよと、草こうやってしまってたよって、ちょっと僕好みのやつ、うん、全然僕の好きなとこ行けてなかったんで、うん、そこに行くと、
うん、
僕が意気込んで行ったら、うん、まあまあ車で出した時ぐらいからまたちょっと気持ち悪いと、
うん、
ああそうですかと、わかりました、もうじゃあ行きませんって、で車を止め、
うん、
松山市内を商店街ぐるぐる歩いて、
明治が行きたいところが、うん、気分悪なるんですかね。
なんですかね。
なんかどうもどうも。
どうもなんか聞いてるとそういう風な嫌いがあるらしくてですね。まあちょっと多分レーダーが働いたのかもしれないですね。
まあ銅山行くよっていうので、
うん、
まあ、気分悪なるかとか別としても、うん、テンションめっちゃ上がる人はもしかしたら女性では
少ない
でしょうね。少ないでしょうね。
うん、
そう、なるほどね。
多分どちらかというとあのナイトスクープのパラダイス的な、うん、とこなんですよ。
ああ、うん、そこはね、
あの変ななんか三浦純が好きそうなね、うん、変な人形がいたりとか、
うんうんうん、まあ、多分行ったら面白そう
ですけど、ね、面白いんですよ。行ったら行ったで面白いんですよ。秘宝館的なもんなのかなと、
うんうん、
まあまあでも仕方ないから、うん、もう松山市内をぐるぐる歩いてたんですけど、松山市内の商店街はすごいですよね、
うん、いいんですか。
でかい。
ああそうなんや、
うん、
へえ、栄えてるんですね。
栄えてましたね。松山ってこういうとこだったんやと、
うーん、
こういうと住んでもいいなと思いましたけどね。
ただけど都市部を見て回るっていうのは、うん、まあ、大きいなっていうのはまあ最初あったとしても、まあ、都市部じゃないですか、うん、まあ、東京いたらね都市部はアホ見て見てるわけやし、
うん、
僕ね違うとこ行ったら違うとこ見たいな、そういう他のもん見たいな
って思うでしょ、
うん、
でまあ3日目は商店街ブラブラして、
うん、
まあご当地アイドルみたいなのありましたよ。また AKB もどきみたいな。
あ、おるんや、
うん、お嬢かなんとかみたいな。多分これは地方のなんか有力どころの娘とかもいるんだろうなみたいな。
なるほど。ちょっと企業に問題ありの人もも
ういるかもしれないなって思いつつ、まあ、うん、こんなものだと、
うん、なるほど。
でまた夜のしまなみ海道を戻り、
ああそこ戻らなかった、
ね、戻って最終地、うん、約束の地ですよ、尾道ですよ。
約束の地。
約束の地、尾道ですよ。
メッカですね、もう。
メッカですよ、うん、もう、僕らラジオのね。
巡礼ですから、
ね、巡礼です
から。行かないからね。
で、尾道の、まあ、昔取った尾道グリーンホテルっていうのがあるんですけどね、うん、坂本さんとも泊まったところがあるんですけど、うん、そこに相変わらずまた別のホテルに泊まり、
うん、
ようやくリベンジだと。お好み焼きの。
食いたいんや、お好み焼き。
やっぱ食いたいっすよ、ちゃんと。
食いたいんや、
そう。ほんで、うん、いやでね、お好み焼きを食べに行こうと、でそれはちゃんと調べていったんですよ、
うん、
で金土日しか開いてないお店があって、
へえ、あそう、
うん、いやこの前にね、うん、その今、まあ、今尾道からちょっと場所を東京に戻しましょう、
うん、
あの2週間前にその行く1週間前に、うん、たまたまうちの近所に尾道焼きの店がどうも去年ぐらいにできたらしいぞと、
へ
え、いうことを嫁が仕入れてきてですね、うん、ちょっと予習に食いに行こうかと言ったんです、
うん、
ほんならツンクみたいな若いお兄ちゃんがいてですね、うん、まあ、20そこそこの、
うん
うん、尾道から出てきましたみたいな、
そう、
ちょっとホストっぽい兄ちゃんがお好み焼き作ってくれるんですよ。
へー、
でなんか入るなり、うん、なんかくたびれたっていうか、なんかもうくたびれたじゃないな、ぐだーってうなだれた、なんかちょっと茶髪のヤンキーみたいな女の子と、
うん、
気持ち悪い男の子が二人いたんですよ、
うん、
でなんか両方とも知り合いっぽいんですね。
両方っていうのは、
あの
店員のってこと、
店員のお兄ちゃん、店長と、
あそのね、二十歳ってことで店長なの、それ
店長、店長っていうか、まあまあ個人経営のところですから、
あそうか、
その女の子と友達、友達はiPhone5S5C いじってました。
5C
ちょっとオタクっぽい子が、
うん、なるほど、うん、
でずっとお好み焼き食べてるとこなのに、うん、なぜかなんかわさビーフを食べてるって、うん、多分居座ってるんですね。
まあね、うん、行くとこないし。
ないし、うん。で、女の子はずーっと携帯いじって、
うん、
なるほど、ひだろそうにしてるんですよ。
うん、
うわ、ちょっと、ここ入る店間違えたかなと思って。
1年前にオープンしてるのに、居座ってるやつがいると思う。
いる。
まあ、もしかしたら、尾道からの連れかもしれんけどね。
ああ、まあね。
うん、
もう、広島出身者の集まりどころじゃけん、みたいな。
まあね、広島出身の友達何人かいるけど、邪険って言わへん。
言わへんからね。ほんで、そこのお好み焼きを食べました。美味しいんです。
あ、美味しい
んや。美味しいんですけど、なんかね、すごいなんかテクニックの話をその店長が言って、
うん、
まあそのアルバイトの、まあまあ、あえて、まあまあ、遠藤くんっていう子を売ってしましょうよ。
うんうん、
遠藤くんはさ、
うん、
こうやってやらないとダメだよとかなんか偉そうに言うんですよ。
まあオーナー、まあ
オーナーですから、オーナーって言っても22、35ですよ、
うんうん、
でそれ言ってる割には、うん、急にそのヤンキーと、
うん、
部屋隠れていくんですよ、別室に。
店長が、
店長が
おらんやなのと、
うん
うん、
なんか多分チュパチュパやってるんでしょうね。
え、それヤンキーって女、
女。
おお、え、ちょっと待って、さっきわさびビーフは、
わさびビーフは男、
わさビーフと、うん、そのゴシいじってる子っていうのは
一緒、
おそらく、え、あ、え、同じ、
うん、2人、いや1人、男、女1人に男1人、オタクっぽい男の子1人と、
あ、オタクっぽい男の子はわさビーフ食べてないのね。
食べてます。
え、じゃあつまり男と女の1人ずつとかおるってこと、
ね、そうそうそうそう。
でその女を連れて店長どっか行くと、
どっか消えちゃったんですよ、僕ら接客してる最中に。でその割にはなんかすごい説教してるんですよね。
イライラしてたんですかね、なんか、刺してくれへんとかで。
なんですかね。
その女の子可愛いんですか？
全然。
じゃあ、いいです。
いいです。
別に。
いや、ほんで、それでまた何か、ね、うん、その、接客の、いろいろ、説教をいろいろしてるくせに、
うん、
なんか抜け出してですよ。
うん、
で、今日は電話、デリバリーの電話がかかってきたみたいで、
うん、
まあ、電話対応するために女の子としてさって出てきたりしたんですけど、
なん
か別室で何をやってたのかな、みたいな。
そんな店、いや、本気でやってるんですかね。
わからない。で、その店長はわさビーフも食い、店長もわさビーフ食い出して、これま、これうめ、超うめとかって言い出してるんですよ。フリーダムやな、こいつら、みたいな。
なんですか、その店は、本当に。すごいな。
で、帰りがきに、まあ、味は美味しかったけど、あの接客ないよな。
すごいな。
で、遠藤くんは多分店長にめっちゃ腹立ってるやろうな、で、いろいろ説教されてるくせに、
うんうん、
なんか女と透け込んで、なんかやってるな、と思って。
遠藤くんは若いんですか？
若いです。
店長よりも若いのと、う
ん、遠藤くんはおじいさん何やってたのとかって言って、遠藤くんはちょっと普通の真面目な青年だから、
うん、
え、うちの祖父ですかとかって答えてましたよね。
あ、
え、でも祖父なんて難しいからすんなよ、おじいちゃんでいいんだよとか。
あ、そこも突っ込まれてるんですか。
突っ込まれてる。いや、そこは突っ込まんでもいいやんって思うんですけど、なんか難しいな、この人って思いながら、まあ、もやもやっとしてたら記憶があってですね、
うんうん。
で、それとオーバーラップすることがあったんですよ、その、尾道で。
あ、そう。
うん。行くなり、中で多分ね、趣味でやってる店なんですかね。
え、金土日の店でしょ、さっき。
そうそうそう。ね、で、行くと、もう、汚いっていうか、まあ、小綺麗にはしてるんですけど、グッズ古いんですよ、
うん、
店舗が。
うんうん、
で、でっかい、
うん、
鉄板があるんですよ、
うん、まあ、
とてつもなくでっぱい鉄板が、
まあ、具体的にはどんな感じで、
ね、畳2畳分ぐらいの
でかいですね、
うん、
すごいなそれ。
いや、畳2畳分ぐらいのカウンターがあって、うん、その3分の2ぐらい鉄板が敷かれていると。
それ手届かないじゃないですか。
だからどういうことかというと、うん、カウンターのすっごいでっかいカウンターがあって、
うんうん、
普通のあれですよ、カウンターって長細いじゃないですか。
長細いですね。
どちらかというと正方形のカウンターなんですよ。
カウンターじゃないですよね。もはやね。ああ、なるほどね。
でそこで作っていってくれるんですよ、前に。
うんうんうんうん。
だからもうなんですか、もうテーブルの、うん、なんかもう広島風お好みって基本的に固定でしか食べないんですよね。
うんうん
うん。うん、
まあ、まあお酒で返しですから、
ね、そうそう、だから自分で食ってるそばで別のお好み焼き出すんですよ、至近距離で。
ああ、そういうことか。
じゃあ自分食ってるお好み焼きから 離れること15センチぐらいしかマージンがなかったりとかするんですよ。
だからあのビリヤード場みたいなって
ことそうそうそうそう
鉄板ばっかりあるわけですよ。ずっと
これでもうずっと店員はなんかおかきとか食いながら作ってるんですよ、うん、何尾道スタイルこれって
なんかつままなくできない
のかなんかお前尾道の人はなんかつままないとお好み焼き作れないんですか。
あすごいな。い
やめっちゃうまかったんですよお好み焼き
は。うまいややっぱり
砂ずりとか入れてくれたりとか。
ああ聞いたことある。砂ずり入れるって言うよね。
砂ずり入れてくれたけど、あの冬季限定でこんにゃくを入れてくれたってめちゃめちゃ美味しい。
いやけどつまむはつまむよと。
つまむはつまむし、うん、なんかコーラがあったんですよ。でコーラ飲みたいなと思うけど、うん、どうもなんかそのトリップアドバイザーとかいろいろ見ていると、うん、あの飲み物はコンビニで買ってこんとダメみたいなんですよ、うん。自分で調達しろと。飲み物はビールしか注文できないよって。でもそんなこと書いてあるには、コーラがバーって並んでるんですよ。うんうん、で、コーラのポスターもあるから、うん、コーラ絶対注文できんのかなと思ったけど、まあ、言ってもらえるかなと思って。わ、
うん、
かりました。店員が飲んでるんですよ、そのコーラ。
まあまあ、そろそろね。自分の冷蔵庫なんや。
そう、自分の冷蔵庫。
おろしで買ってるけど、わがが飲んどると。
マヨネーズも、つけれない。だからマヨネーズも、マヨネーズをボトルキープみたいにしとくらしくて。
何そんなの、うん、マヨネーズつけれない。
マヨネーズはつけれないとかつけちゃダメっていうやつが、マヨネーズつけるんだったら自分で持ってこいよっていうスタンスみたい。
おお結構敷居高いですね
まあ敷居高い割にはボリボリ
まあ
ですけど
それ多分その何店のれん分けしただけなんちゃいますの。それつながれちゃいます。
つながりあるんですかね。
遠藤くんはいなかったんですか。
遠藤くんはいなかったです
遠藤くんはと同じ立場の人がいたら面白かったけどね祖父はって言ってる。あそう
そう。
でも美味しい。
美味しいのはすごい美味しかった。
でもなんかどうなんですか、まあ、美味しいなっていうことだけじゃなくてやっぱ旅の思い出っていうのは、うん、
旅の思い出ではやっぱりそうすごいあのインパクトの強い。
いやそらねえあの目地は楽しめるタイプかもしれないけど、うん、奥さんは
いや
ちょっと違うわ。
いや尾道ってああなの全部って、うん、ああみたいですねみたいな。
なるほど。あそう。
うん。いや僕は尾道の他のお好み焼き屋行ってないからわからないんですけど、
うん、
意外とみんなフランクなんですかね。
どうなんでしょうね。
なんかちょっと海外で全然接客してくれてるのっていう接客あるじゃないですか。
まああります
ね。なんかフランクな、
うん、フランクと言っていいのかという、うん、
ちょっとサービス業としてどうなのみたいな、うん、もうそういう風なのが標準なのかな。
観光地でしょ、
うん、観光地だけど、うん、まあすっごいね、尾道駅から離れてるんですよ。車でちょっと10分ぐらい行かないとダメで、国道2号線沿いにあるお店です。
それ混んでるんですか？
混んでなかった。一人しかいない。僕らが行った後で一人来ましたね。地元のお兄さんが。
ああ、でもそんな美味しいのにそうっていうのはやっぱ接客に問題があるからですか
ね。いや、でも夜中の2時までやってるんですよ。
ああ、じゃあ。
だから本当だから夜中の2時までやってるお店ってやっぱ惹かれません？
まあ、惹かれますけど、うん、夜中2時にお好み焼きか。
うん。
うん、すごいね。あ、なるほどね。うん、でも美味しいんや。
めちゃめちゃ美味しかったですね。
ああ、それはいいですね。
まあ僕はその、周華園っていう尾道ラーメンは食いには行けませんでしたけどね。
あ、それが
昔、これみたいな。
出
てたこの尾道ラーメン。
うん、うん。
まあ、それを言うの分かってたんで、駅前のラーメン食いに行きましたけど、うん、まあそれなりに美味しかったですけどね。
なるほど。
うん。
じゃあ、総じて、いい旅であったと。
まあどうでしょうね。
いやいやまあだから自分はどうか別として奥さんは喜んでたと。
まあそこで思わなかったとは言えないでしょ
いやいや夫婦やったら言うでしょ。思わなかったら思わなかった
って。ああそれは言ってないですね。
いやいやよかったよ。
もう美味しく最後に一番美味しいものは食べれたかなと。
初旅行ですか。
いや何べんも行ってます。
へえ。
でまあ最後はね4日目はもうその尾道観光をして、
うん、
で最後広島空港行くんですけど、
うん、
広島空港って大変なところにあるよって聞いてたんですけど、
うん、
予想以上に大変なところですね。
僻地なんですか。
僻地なんですよ。
へえ、そうなんや。
ものすごく僻地で、
うん、
でレンタカーを日本レンタカーに返さないとダメなんですけど、
うんうん、
マップコードってあるんですよ。
マップコード、
まあ言ったらカーナビに突っ込む番号ね。
ああ、うん、
でそれ入れんでいいかなと思ったんですけど、
うん、
やっぱり入れとかんとダメかなと思って入れたんですよ、うん、入れてて大正解ですよ。
つかへんと。
つかないです。もともと広島空港で漠然としてるし、
うん、
あのね、普通やったら地方空港って、うん、ちょっと離れたところに日本レンタカーのブースとかあるぐらいのもんですけど、 車で送迎してもらわないとダメなんですよ。
日本レンタカー
から、日本レンタカーからそのターミナルまで。
だいぶ離れてんな。
2キロぐらい離れてるんじゃないかな。で本当にここさもう山道登っていっても、全然街灯も少ないし、
まずあるんか
本当に空港がここにあるのかみたいな。
あそう、
うん。噂には聞いてたけど、まあ地方空港ってそういうとこ多いとは思うんですよ。
いやまあまあまあ少なくはないですよね。
あんなに遠いんでいいのって。思うぐらい遠かったですね。
まあ理由はあって遠いんでしょうね。
まあもともと広島西空港っていうのは広島のね、その市内にあったみたいなんですけど、
うん、そうなんや。
まあまあまあ手狭になってきたからっていうので、まあ移動させたみたいなんですけどね。
まあでもいろんなことがあった旅じゃないですか。
そうですね。
うん。3日4日休み取って。よろしいな
あ。まあまあそう言われるかなと思うんですけど。
いやいや、まあまあしんどいか、まあ、
しんどいですね。
なるほど。これはもう今、まあ、機嫌よう帰ってきて、
はいはい、
奥さんも機嫌よう帰ってきて、
はい、
でまあ家帰ってきたらまあ体調ようなって、
うん、
もう元気いっぱいになったらまたすぐにどっか行きたいっていうか今度はどっか行こうねって話になるんですか。
あ別にならないですね。むしろ僕が消化不良だったから。だからまあ旅行の工程は楽しいけど、
うん、
僕が行きたいところって正直ないんですよ。まあちょっと変なとこ行きたいじゃないですか。あのネタになるようなね、
今変わったところ見たいなと、
見たいし、逆に地元の人しか行かないようなところって行ってみたいし、もっと地元のスーパー行くとかね、旅行行く時の醍醐味なんで、行きたいなと思ったんですけど、そんなに行けなかったんで。
なるほどね。
まあむしろどっか、
まあでも奥さんと一緒にいる限りはそんな地場スーパーばかり回るとかいうことを楽しんでくれるとは思えないから難しいですよね。そうか。でも新鮮じゃないですか、自分の考えることじゃなく行くっていうのは。それはそれで
まあね、
任せてしまって、まあ、任せっきりに なれないのが辛いところだけどね、その体調がよろしくないとかあると。
そうですね。
結局ご予算は、
ご予算、
結構行きましたか。
結構行きましたね。
もう
トータルで行くとね。
どれが一番金かかってるんですか、宿ですか。
いや、まあパックなんでね。
ああそういうことか、なるほどな。
その
僕はそのね、女性とそんな3泊4日とか行ったことがないから。
でも旅行に行かないとでもダメと言われますよね、その人の素性がやっぱり
分かるっていう。まあね、ないことないな。よう考えたら僕1ヶ月ぐらい海外で一緒にいたことあるから、そういう意味では旅行になるのかな。そうか、海外に行こうとかないですか。
海外に行くっていうのはなかったですね。
なるほど、まあ、これからですよね。
まあそうなんですけど、もうそんなもん日本国内でこんな手たらくですよ。海外で水飲んだ日にゃみたいな。
そうね、あんた外行ってきてって
ミネラルウォーターでもひょっとしたら腹下すんちゃうかって思うような感じですからね。
プレッシャーなんですか、それ昔からなんですかね、その彼女はその若い頃からとか。
いやでもないみたいですね。なんか年々なんかそれがひどくなってるのかなって。
なんやろ、ドキドキすんのかな。
まあ感受性が豊かっちゃ感受性が豊かなのかもしれないですけどね。
また過敏性腸炎とかあるじゃないですか、それこそ何、まあうちらでもリーマンとよくあるプレゼンする前に必ず払いたくなるやつとか。そう、気持ちはわからん
の。僕はもう中学校の時そうでしたけどね、テスト中絶対うんこに行きたくなるって。
あ、なるほどね、そうかそうか。でもいいですね、まあ、見慣れた街に行ったけど見慣れてないもんもいっぱい見て。
まあ尾道はねもう最後にしたいなと。
もうね、
もうい
いやろと。今回の旅行の教訓は、
うん、そうですね、やっぱり名物にうまいもんなしっていうのは
出ただ
本当かなってはやっぱ思いましたね。
なるほど、まあよろしいな。
はい、とりあえずこんな感じですよ。
なるほど。
まあ、あの格差社会って言われてだいぶ時間てか年数が経ってきたんですけど、
うん、
まあ、その格差と関係があるかどうかわからないんですが、
うん、
僕ねたまたま今日ネットを見ていて気になることがプッと出てきたんですよ、
う
ん、ジェネリック家具っていうのがあるんですよ。わかります？どういうことかわかります？
まあ、ちょっと考えたらこうかなって想像つきたいのはありますけどね。
ああ、じゃないんですよ。ジェネリック薬品っていうのをご存知ですよね。
もちろん、
はい、あの特許が切れた、
はい、
薬を安い、特許はもうかかってない状態のやつで作れるから、
うん、再販分ってことですよね。
そうそうそうそう、うん、ね、
うん、
あるんです、うん、ジェネリック家具っていうのは、
うん、
例えば、
うん、
まあ、あの柳総理ってあのプロダクトデザイナーいますよね、
うん、
日本 の, あのバタフライスツールとか、
うんうん、まあな、うん、
あの椅子とかいろんなやつあるじゃないですか、うん、モマに飾られてるようなね、
うんうん、
でああいうものの衣装を継承して、
うん、
そのデザインはもう著作権というか衣装権が切れてるやつがあるらしいんですよ。
まあ、物によっては
そうそうそうそう、
うんうん、
それを再販して同じような作りでジェネリック家具っていうのでインテリアで売ってるらしい。
それうん、まあ、まあまあまあでも想像するにそうでしょうな、
うん、
そのそれジェネリックっていう言葉なのね。
まあだから多分特許っていうかその衣装が切れてパクれて、
うん、
ローコストで作れる、
うん、
で中身の品質どうか分かんないですよ、
うん、
いいやつもあれば悪いやつもあるから、
うん、
そういうのを総じてジェネリック家具っていうらしい。
でもそれジェネリックって言葉使ったらあかんよね。
でそうなんですか。
だってそれおかしいよ。そのジェネリック医薬品っていうのは、うん、あれはそのちゃんとした特許を取ったものが、うん、同じ内容で、
ああそうか、
そう同じ内容のものだけれどもその何年か前のものの最先端ではないから割安で買えますよってことじゃない、うん、その今言ってるのはね今の話の中
でデザインの衣装だけの話、
衣装でそれはもしかしたら粗悪品かもしれないってものが入るんだったらしたら、
まあ当然楽天とかでよく売ってるようなやつあると思うんですよね。
でそしたら素材が違うことになるでしょ、
うん、
そうなったらその医薬品としてそのジェネリックって言葉で引っ張られた時には、うん、そのジェネリックって粗悪品なんちゃうんっていう風には出回ってしまうじゃないですか。
ああうち貧乏だからジェネリックしか買えなくてさ、
そうそうそういう
ことなるってこと、
ね、うちの親父なんかはもともとね、うん、薬品メーカーやったから、
はいはいはい、
でかいところおったから、うん、そのジェネリック医薬品に対してものすごく抵抗があるわけですよ。
なんなんすか、うちがせっかく作ったものをこんなもん安く売るなんて許さんっていうこと
か。やっちゃうんですよ。なんかね親父の言ってることはね半分当たってると思うのは、
うん、
もう病は結局気からやと、
うん、
気持ちの問題半分あんねやと、
うん、
それ考えたらジェネリックやったら効かへんかもと思うものがちょっとでも思うんやったら高くても最初のもん買えと。
プラシーボ効果の最たるもんですね。
そう。しやから、その何、うん、それこそ、アリナミン A と、
うん、
同じもんやけど、
うん、
1900円のそれっぽいのが売っとるとだったら、アリナミン A 買うとけと、
うん、
いうふうな言うわけですわ。
その、ブラ、武田製、いや、武田薬品とか、うん、そういうような名前が、ファイザーとか書いてる、
うん
ものも、うん、もう、お守りだと。
そうそう、そういうこと、そういうこと。で、成分が同じっていうだけではないものもあるぞと。それこそ体に、うん。体に効くっていうものやったらね。
うん、
でもそれは、実際成分表としては同じなわけよ。
ああ。
でもその今言ってた家具、
うん、
それほんまに成分っていうかね、
いや作り方は違うと思いますよ。
いやそしたらジェネリックって言ったらあかんわ。似てるパチモンじゃないですかそれ。
そうきますか。
そうなりますよ。
なるほど。なかなか鋭い意見ですね、
うん、
僕はジェネリック で、うん、ジェネリックっていうのが流行ってんのかなと思ったんですよ。で調べていくと、うんうん、ジェネリック家電っていうのもあるんですよ。
もう使い回しやん、その言葉が。その言葉が。
全部黒柳徹子さんが出てくるのかなって。
もう
ジェネリックって。
ジェネリックっていう言葉に誰か衣装取れ。赤赤赤が。それは赤いの。
ジェネリック家電はわかります？どういうもの？
いや、わからへん、もはや。
ジェネリック家電っていうのは、これ間違ってるかもしれないですけど、
うん、
一流の日本のメーカーがあります、
うん、
でそこの払い下げの下請けとかが、
うん
基板とかを使えます、
うん、
で、
うん、
その二流基板を使って機能を別にその頑張れば、
うん、
高機能のものを作るかもしれないけど、
うん、
その基盤の不要なところを除いたもので、うん、必要最小限の家電を作りましょう、
うんうん
まあ、例えばツインバードとか、うんうん、ヤマゼンとかの家電のことをジェネリック家電って言ってるらしい。
それさ、それわかるよ、わかるし、昔からあったけど。
あったあった。
全然あったけど、それ。
あ、言わない、ユホ人でしょ。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。それを、だから、もう僕はほんまに思うね、うん。それをね、ジェネリックって言葉を使ったらあかんって。
なんて言ったらいいんすか。
いや、それは。
ツインバードとか言ったらいいんすか。
そうそう、
ツインバード的なとか。
それでええやん。昔ね、僕らのガキの頃やったらね、うん、いわゆるニーズ商品とか言ったわけや。
ニーズ商品？
ニーズっての
は。ニーズ諸国でのニーズですか？
そう。
おお、難しい、まあ、懐かしいですね。
懐かしい。もう、
ニーズって何でしたっけ？もう今多分、今の10代とか分かんない。
絶対知らないよ。今の20代でも辛いんちゃうから。
ニーズって何でしたっけ？
韓国とか台湾とかの、
ブリックスとかそんな前ですよね。
その辺の、うん、まだ製造が日本よりも少し劣ってると言われてた頃の、
はいはいはいはい、
の少し安価な商品。
あ、サムソンとかオリオンとかのテレビだ
がまだね、そのガンガン行ってなかった頃さ、うん、それのことの流れもんをニーズ商品って言ってちょっと安いものとか要素あったわけよ。
まあその一個上に多分はあのパナソニックじゃなくて三洋のイッツシリーズとかがあったでしょうね、う
ん、まあその手間に船井とかもいたけど
船井とかも、
うんうん、そういう赤いとか船井とかあったけど、うん、それはメーカーのさ企業努力プラス、
うん、
この値段で売るためにはここを弾きますよって話であって、うん、それはジェネリックっていう言葉を使うのはそれはイメージ戦略としても無茶があるよ。それあのあれと同じやん。何だっけ、マイナスイオンと、
あオカルト
オカルトとまで言いたくないが効用があるもん分かるわ、
うん、
マイナスイオンで髪きれいになるのは事実やから、うん、それがマイナスイオンって言葉がおかしいっていうのは分かるよ、
うん、
でもジェネリックってのは違うやん。
ああ、うん、えらいおかりですね。お父様が表意したような。
いや、違う、まあまあ、違う。そう、それおかしくない？だって。
いや、まあまあ、うん、いや、そうなんですよ。うん、ただ、それをね、裏を返せば、うん、僕、ジェネリックな世界っていうテーマで話したかったんです。じゃあ、これからジェネリックって言葉が、わからないですよ。来年の、うん、あのヒット番付でジェネリック何々とか、
いや、まあ、あり
そう、ジェネリック芸人とか、ジェネリックアイドルとか、
もうジェネリックって名前になったらいいじゃないですか。そうです
もはや、いやあるでしょ。だって、
うん、
でなんかタレントでもジェネリックタレントって言ったらどういうタレントなんかなってちょっと想像したら楽しくないですか。
例えばどうなんですか、それって。あれなんですか、そのずっとモノマネ芸人のバタモみたいな人ですか。例えば、
ああ。
なんか
踊れない、
うん、
エグザイルみたいな。でも見かけは似てる。ジェネリックエグザイル。
そんな渋谷行ったら洋さんはいますよ。そんな
田舎行けばあんな
洋さんいます。ヒロ
みたいな人とかいますからね。
なんかね、あのね、
うん、
もうジェネリックな世界とか、まあええけどやね、うん、なんかさ、あのよくないよ。せっかくね、
うん、
こういうなんか、版権が切れたから、うん、こういう風に安くありますよっていうことで、
うん、
今や保険証にもね、うん、ジェネリック医薬品を希望しますってシール貼ったりしてますよ、
はいはいはい、
僕も貼ってますよ実際に、
うん、
でね、あの言葉根付かせるのに何年かかったかちゃう話ですわ、
うん、
そういうことができてみんな安いものがやっと手に入るようになったよと、
うん、
自分で選べるよと、
うん、
中身は同じですって言ってるのをね、そんなしょうもないことするアホがいっぱい出てくるもんやからその言葉の定義を一瞬で覆されるわけですよ。ジェネリック芸人とか出てきない日にはねもうねこの世の終わりやわ。
それは医薬品業界はすごい怒ってくるんですよね。
おら怒ります
よ。間違い、やめ、迷惑じゃと。
迷惑ですよ。
うん。日本医師会も多分怒ってきますよね。
いや、怒ると思うよ。うん、
ジェネリック医師ってどうですか？
うん？ジェネリック医師？
ジェネリックドクターとか？
ジェネリックドクター、うん、そんな要素捕まってませんよ。
無免許ドクターみたいな。
無免許ドクター。
もうジェネリックでしょ、人らもう。
ジェネリックじゃないねって。それはパチモンやねって。じゃジェネリックって言葉を抗議にみんな使いすぎやって、勝手に使いすぎやわ。あの言葉使ってええとか悪いとか誰か取り締まった方がいいんじゃんかな、それ。
まあそれこそなんかね、そういうジェネリック協会みたいなの作ればいいんですよね。
そうそう。
認証機関みたいな。
またそうやって金儲け
してる。ジェネリック TM とか、
そう
ジェネリックキャンペーンとか使ったら多分怒られるんでしょ。
でしょ、もういつももうね、しょうもないことするやつが起こるから、役人が儲かるようになってるから、するなと。
ワールドカップとかオリンピックみたいに、
そう。
オリンピックセールとかやっちゃダメですからね。
くだらんことするやつがおるから、 それを取り締まらんがためにあの役人がそういう教会作らないかんからって甘くなる酒が増えんねんから、それでみんな文句言うのよ。
霞が関厚生省あたりに厚労省あたりにジェネリックこれ乱発してるからジェネリック協会作りましょうって言ったら頑張ってくれるかもしれないですよ。
お
本当に乱発これ以上押されたら
もうね、うん、あのね、昔なんだかな、僕はクリスチャンの誰かが言ったのかちょっとほんまに忘れたけど、多分 キリストが言ったのかな、うん、名付けるものが一番強いものだっていう言い方をしたわけですよ。名前を付ける人間が一番強いと。
ニート、
そうお前はニートだって
。ワープワ
そうとかね、なんか、うん、名付ける人間に一番力ができる、
うん、
そういうわけですよ、うん、いろんなね、
うん、
だ例えば今安倍さんがね、うん、首相をやられてるけども、例えば安倍さんにとんでもないあだ名がついたとするじゃないですか。例えばですよ、
うん、
そのあだ名がある程度の範囲にみんな受けてそれが定着してしまったら安倍さんは一気に失脚するわけですよ。
朝コール首相とか
まあ例えばね、分からんけどもそれが受けたらですよ、
はいはいはい、
うん、彼の功績云々とか、うん、彼の云々ではなくて、うん、名付けてしまったものがそれが定着したら落ちるんですよ、うん、上がる人もいるし逆に。
ああまあまあね、
そうだからイメージだけなんですよ、
うん、
そのイメージをせっかく実体作ってきたものを足を引っ張るなと、
うん
うん、ジェネリックな世界とかね、うん、むちゃくちゃ
ふざけるなと
ふざけるなですよまあかんと思うわ。
何そのジェネリック家電に物申すってことですか。ジェネリック家具も。
そう、それの言葉ってジェネリック家具とか僕は生まれて初めて聞いたけど、それ本出回ってんの、うん、それって。
いや、僕もたまたま今日ヤフーを見てて、下の方にジェネリック家具がって書いてあって。
多分、
家具
いや、そのね、家具を売ってる人もジェネリック家具なんて名前つけてなかったと思うね。うん、
まあ元からありましたからね、柳総理のアイスルとかは。
誰かがつけたんでしょそれ。うん、もう多分マスコミがつけたいと思うんだけどもね。
いや、マスコミやなぁ。
うん。それね、大いなる罪やと思うな。
うん、
やってええことと悪いことあるで。
そうですね。
それは。
でも本当に、これね、見出して、てるってことでも本当にジェネリック入るかもしれないです今年。間違った意味でね。
嬉しいそれ。
いやでも今冷静に考えると、うん、ジェネリック家具っていいか悪いか分かんないですからね。やっぱその例えば、
うん、
カシーナのすごいいい椅子があって、うん、もちろんすごいカシーナの初期のモデルとかでも、うん、カシーナだったら十数万円するやつが、
うん、
5,000円で買い出するわけですよ。でもやっぱりカシーナ欲しいですけどね。
でしょ？
やるんやったら。
昔ね、
うん、
あの、丸飛びとかでね、
うん、
大阪の、何？あのね、レノマの T シャツがね、
うん、
レノマの R の、
うん、
文字クイーン伸びててヘノマになってるやつとかね、
うん、
それを売ってましたわ。あれパチモン言うたわけですよ、
うん、
それをジェネリックって言うような。
いやそれは言わないと思うんですけど。
なんで
いや
そんなうがったこと言ったらそういうことが言えてくるわけじゃないですか。なんでも言い訳の材料にしたらあかんと思うで。
まあでもあれじゃないですか、まあある意味ね、
うん、
中国製の商品を、
うん、
RCP でしたっけ、リパブリックオブチャイナ、
うん
って言ったらメイドインチャイナよりもイメージいいじゃないですか。
まあ、まあ言葉を変えたらでしょ、
うんうん、それと同じようない
やいやだから同じやないねんって。だってその元々あった言葉の定義をね、
うん、
まあね、世の数勢で言葉の定義が変わっていくっていうのはもちろんありますよ、
はいはい、
あるけれどもその何のためにそれは同じ内容だけれども、
うん、
いろんなこの条件が変わって年数経ったから安なってるっていう言葉なんですよ。ジェネリックはっていう言葉じゃないですか。
まあまあね。
でもそれを違ったことで使おうとしてるっていうのは悪意を感じるわ。それは悪意って言ったらその自分の儲け口を感じる、
うん、
だってパチモンやもん言うや。
まあそうですね。
バッタモンでしょ。
でも本当は廉価版って言い方した方がいいのか。
そう思う。
廉価版、うん、まあ廉、まあ安かろう悪かろう商品。
まあそうそういうことですよ。
うん、
だって昔も今時ワンようになったけども、あの電化製品は高級品と大衆品って言い方したんですよ昔。
大衆品。
大衆。
あ大衆品ね。
うん、
はいはい、
最近大衆って言葉使われなくなったからあんまり。
大衆って言葉今使っちゃダメなんです
か。ダメかどうか知らないけど、あほとんど聞かんようになりましたね。
ああ。
なんか大衆って言葉があんまりなんか。
大衆って言うとなんかそのね、明日のゾウとかそういうなんか街頭テレビに並んでる人がわーって言ってるような。
まああと週刊大衆しか思い出さないから。
週刊大衆おじいさんかおっちゃんしか買ってない
んですよ。もうおじいちゃんちゃいますからね。うん、ほらなんかねその。 なんつったらいいんかな、その名付けるものが力あるものなりのやるにしても、それがちゃんとね社会正義がある状態であってほしいな。ちょっと真面目な言い方になるけどね。いや無茶やと思うわそれは。
いやもう本当に日本ジェネリック協会を作るっていうね、あの方なんとかことが多分加藤さんのもう納得される
ものなんか、そんなものができない状態に
ジェネリック TM って
そんなものを作らんでいい状態のモラルを持とうやと思う。
まあ今でも分かんないですよこればっかりは。
もう分からんけどね、
ちょっとだからジェネリック家具って見てギョッとしたっていうのは今日のすごい発見でした。
分かりました
ね。
僕もまあ一応仕事をいろいろやってきてる中で、はい、結構一人でやる仕事が多かった。請負でやったりとか言って、うんうん、どこぞに入ってっていうことなので、まあ、出入り業者的なものが多かったわけですね、
はいはい、
で今はちょっと違った形で仕事をするときに、
うん、
まあ一世代上一回りぐらい上の方から言われたことで、
はい、
まあ、まず一番最初言われたのはキャリアアップに興味はないのかと。僕がそういう好き勝手な生き方をしてきたものなので、でそういうことをやってることが悪いとは言わないが、
はい、
一人でやってると限界があるぞと。ほうほう、誰かのためにやるっていうことで大きくなる人も、うん、こともあるからねと、
うん、
自分もそうやってやってきたことがあるから分かるけどと、
うん、
でそれは話は分かると、
うん、
で全然そのことはどうでもいいんですけども、
うん、
質問されたことで僕は答えに窮したことがあって、君は自分の一番弱点は何だって言われたんですよ。
弱点？
そう。
いっぱいありますよね人間って。
そう。それの一番は何かって聞かれたんですよ。
うん、そんな人のウィークポイントをそうそうたやすく喋るバカがどこにいるんだバカって。
でそれ答えになってないから。つまりその彼曰く、
うん、
その彼はなんか。うん、まあ、昔僕とすごく似てたと。だすごくよくわかると。
結構奔放な生活をしてたと。
そうですね。まあだいぶ変わった人ですよ、その人もね。
うんうん、
ですごくわかるけれども、うん、ある時に、その自分が弱点が何かを知っててないと、喧嘩に勝てないってことが本当にわかってきたと。だから自分の弱点を人に言わないかんことはないけども、
うん、
何が弱点かは知らなければいけないんだと僕は思って仕事をしてるんだっていうわけですよ。
ああ、なるほどね。
そう。
でも言われて、うん、自分の弱点ってなんだって言われると、うん、言えないですね。
そうなんですね。僕ね、比較的まあ、うん、自分の性格上もあるけども、うん、まず分かろうが分かる前が、その答えは2つありますとか、まずはったりかますような言い方を必ず。
ありますよね。
そうそう。
ありますよね。
そういう言い方必ずするようにしてるんですけども、うん、その時久々に答えに窮したんですよ。
うん。
何も出なかった。出ます？
弱点はいっぱいあるけども、ここが一番のウィークポイントだって言われる選別は、
うん、
多分自分の長所を上げるよりも難しい。
そうなんですよ、
うん、
で認めたくもなかったりするとなるから、うん、もしかしたら、うん、自分の中で埋もれさせようと無意識にしてることともあったりすると、
それは自分では測れないかもしれないですね。
そうなんですよ。で僕それ数日それあんまり僕人の言葉引っ張ることないけど、うん、数日それ考えて、
うん、
その数日後やったら、まあ、これ即答できないのが僕の弱点ですねぐらいの解釈しときゃよかったなとか思ったんですけど、
そういう無知の地理的なね。
そう。でもそれもちょっとかわしてるだけで、なんか別に本質的な解釈じゃないなと思うと、
い
ま、
ね、
だ出てこない。
出てこないんですか？
出てこないんだから、あるはあるけど、
うん、でもそれがどれかっていう優先順位つけろって言われてもね。
そう、それの多分優先順位のトップグループがいくつかあると。
うん、
でもそれが3つに絞れてるかって言ったらそうでもないわけですよ。
うん、 いや、いっぱいありますよ、ダメなところって。みんながダメな、共通じゃないですか、ダメなところって。時間にルーズとか、人間大なり少年に時間にルーズとか、自分に甘いとかってあるわけでしょ。
そうなんですよ。で、その彼も、僕は弱点ですかってちょっと急したら、例えば例は、僕は先に猛烈に弱いから、異様に遅刻をするとか、そういうことでも一つの弱点だと。
まあ、そうですよね。
で、その彼曰く、で俺の弱点はと、俺の弱点は仕事ができないやつはクライアントでも腹立つから仕事をする気がなくなることだって言ってたんですよね。
お
で、そうやってやってきたと、
うん、
もう仕事をもらってる立場にもかかわらず、こいつあかんなと思うと切ってたと。
あ、もう、クライアントでも、こんな仕事のできないやつと一緒に仕事できるかよ、バカみたいな。
っていうことで強気でやってきて、
はあは
あ、それがいうのがあるから、あの、仕事ができないやつと仕事しないようにしてると。揉めないようにと。で、それは僕の弱点だと。その、仕事ができる、できないっていうのは自分の価値判断で選んでるだけであるわけだから、その人を、そういうところを見ずにできる人間もいるんだろうと、もっと違うところを見れるっていう能力もある人間もいるけど、俺は見れないと、そこをどうしても目についてしまうっていうのが僕の弱点だと、お前の弱点はどこだって聞かれて、答えられなかった。ものすごく悔しいんです。ここ2ヶ月一番悔しかったことに近い。
いやでもね、その人はその仕事を、の中での話を弱点だって言ってると思うんですけど、
まあそうだね、
もっと他に弱点あるかもしれないですよ、
プライベートで。
だってそれ言った時に仕事上の弱点はどうなのか、プライベートでの弱点はどうなのかって 二極化してくれたら、それは多分答えれますよ。
答えれますよ。僕二極化されても答えにくいな。
と仕事、プライベート面、仕事面の弱点って言われたら、
その日経エンターテイメントの東横綱西横綱って
こと。まあ、日経の番付ね、ヒット商品番付ね。それは簡単ですよ。多分。
嘘、簡単。
いや、仕事での弱点って、
例えば明治だと仕事での弱点は、
え、
出ます？僕ほんまに出なかったけどな。
仕事上での弱点は痛いほどありますよ。
いや、だから痛いほど要素あるんやなくて、
ね、いや痛いほど要素、でもその中でも、まあ言わないですけどあります。
まあ、なるほどね、それは自分の中でこれが一番、
もう絶対自分の中で克服しないダメだから、意識はしてだいぶまあ改善はされたけど、それでもやっぱりなかなか、
いやでもそれがあることが必要だってことは、その彼は言いましたね。で、僕は正直、
なんか完璧スーパーマンって言いたい
んですか。違う、僕もどっちかというと社長に近いんですよ、できへんやつのはできへんなって顔が見えてしまうんですよ。それはあかんなっていうのは自分でも思ってる。
僕はでもできない人は、いいじゃないですか、自分が仕事できるとかできないとかじゃなくて、できない人はうまいこと泳がせばいいじゃないって。
だから、もうね、もうこの辺が僕はね、
もう泳がせすらできないバカっていうのもいますよ。
泳ぐなと思ってしまう。俺の近くでと思って。
邪魔すんな。うっとしいわ。
邪魔すんなと。いうことが、いうのが、その、優しくないのかな。
優しくないですね。
優しくないですよ。まあだから、あかんなと思ってしまう。そこは間違いなく弱点
だと思う。いやー、でもそれはね、なんかね、その、自分の弱点はなんだって言われたら、一瞬それはプライベートなのか仕事なのかっていうので、軸がないから、すごいいろんなことを、うごめきますよ。
いや、うごめいた。本当に。
うごめきますよ。ただ、それが仕事って限定すれば、比較的、
そうなんや。それが、言いやすいって今、メジャー言ってる。言えてる人と、それでも出にくい人っていると思うな。
あ、そうなんですか。
だ僕はやっぱりそれはやっぱり数日かかって出た、どっか自分が格好つけてるのかなっていうのはね、それが自分の弱点なのかなと思ったわけ。そこでその言えないっていうこと、ボンとなんか
いや、ありますよね、単純に。僕は社内書類を作るのが、手紙書くのが、しましょくと作るのが下手なんですとか、ビジネス文章が下手ですとか、とかね。
多分
プレゼンがダメですとか。
そういう風にね、いわゆる細分化されたね、ところを言える人は良かったんでしょう。多分僕は、もしかしたらちょっと裏読みしてね、どこまで求められてるのかって考えたのかもしれない。そう、弱点っていうのがね、いわゆるもう、パーソナリティとまでは言わないけれども。
いやでも、なんかそういう風なこと言われると、パーソナリティの 弱点を言わないとダメなのかなとは確かに思いますよ。
そうでしょ、うん、人生観的な、
ね、人生観的な観点から言うと、
これはねだいぶすごい球やなと思ったんですよね。この球投げてくるっていうのってね、
うん、
あんまり言われないしね。だから自分の長所っていうか得意なこと何とかいうのまだ私もわからんでもないですけども、うん、弱点何って聞かれたことなかったんでね、
うん、
とって人にどうしても聞いてみようと思ったんですよね。弱点は何か、
まあこれがね、うん、例えば昼の帯のラジオとかオールナイトニッポンだったら、うん、今日のテーマはあなたの弱点は何ですか、メールお待ちしておりますって言えるんですけど、
うちらはねうちらで考えない。
うちらが
これが難しい。みんなどうなのかね、
弱点ね。でもいろいろあるでしょ、手癖が悪いとか、まあ、女癖が悪いとか
いますよね、
うん、
全然いるし。そうまあだからちょっとずつ考えたらやっぱりその僕はそのなんていうんですか、今の泳がせるとかいうのがあんまり得意じゃないとかいうのがやっぱり一番あるかな、うん、その一人でやってきたことがっていうのがまあ自分の性格上あるから、
うん、でもみんな今ラジオ聞いてると自分の弱点って何ですかねっていうのをちょっとふと考えてもらったら
出ないですよ。じゃあそれを言葉にできる人っていうのはもう半分解決してると思うんですよね、うん、
自分の弱点ここだから意識しようと。
そう、うん、それを本当に解決するとか解決しないの前に弱点を知ることっていうことがまずね、おそらく
まあ諦めの境地っていうのはあるかもしれないですね。
諦め、
うん、どうせ俺こんなんだしみたいな。
でもどうせこんなんだしを知ってるとは強いですよね。
まあでも僕はプライベートの方で言うと弱点は、
うん、うん、
人と会話であんまり盛り上げない。
あ、そうですか。
うん、いやこういう風になるといいんですけど、いざプライベートでこう面と向かって話すると、うん、なんかそんな乗れないですよね。
ああ、まあまあまあ、それは
世間話が苦手。
まあ前も言ってた。
それこの前の雑談力を鍛える雑談が苦手です。
いや、まあそれは僕も大いに気持ちはわかりますよ。うん、そのね。さっきもちょっとファミレスも喋ってましたけど、はい、農会とかね、うん、いろんなところで跳ねへん話題をどうすればええねんと、うん、でこっちはちょっと気の利いたちょっとエッジの利いた話するとついてこれないじゃんわけじゃないですか、うん、ついてこれないって言ったら変やけどなんかポカーンとするわけじゃないですか、
うんうん、まあいいんですよ。だから結局もうパチスロとかパチンコとか行って、
うん、
結構みんな話してますよ、パチンコの話とか街中で聞いてると。
あ、そうなんですよね、うん。だから今僕は仕事場で入ると、うん、僕は年齢がもうね、役年になってるようなやつで、
はいはい、
しかも私は結婚経験もなく、うん、して最近私ね、まあそう立場上もあるんですけれども、まあ見てくれもちょっといろいろ大事だなと思って、うん、あえて私はスリーピースのスーツを着るようにしてるんですね。
あ、今時。
はい。
今時、スリーピース少なくなってきますよね。
でも私スリーピースが好きなんです。
お
ー、うん、その三つ揃いを着るようにしてるんですね。でも三つ揃いを着てるおかげで副産物としてやたらゲイにモテるようになったっていうのは困る。ゲイの方は、どうも何、ベスト姿っていうのが、すごく
セクシー。
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 めっちゃ触られるんですよ。
うん、
いやー触られるんですが、まあ、触られるぐらいええかと思ってるからいいんですけど、うん、そういう格好しているでしょ。たら、決してそんな若者に見えるわけではないと。
はい、
ね、そんな、プライベートの格好してるわけじゃないから、うん。そうすると、まず結婚してるのかと、思われると、
うん。でも結婚してないのにスリーピース。イコールゲイみたいな。
そう、だから、本当は男が好きなんじゃないかと思われてることはすごくある。
はあ。
まあ、この間が酔っ払っていっぱい聞かれましたよ、女子社
員の。よっぽど何かあるのが彼、みたいな。
そう。
うん、
で、まあ、そのゲイと思われるかどうかはまた別としても、うん、結婚経験はあったんだろうと思われることがすごく多くなって
た。嘘で結婚してましたって言うたらよろしいですよ、もう。
もういいんですけど、うん。だから何勝何敗なのって聞かれることが結構増えてきて。
かっこええな。
うん。で、かつ、まあ、バツイってあると思われてるのが本当にあったんですよ。
はいはい、
で、あ、もう次は慰謝料いくら払ってんだかと本当に思ってる子もいた。
養育費とかね。
養育費。で、あると。で、そういうの思われるとかは全然いいんですよ。
うんうんうん、
全然いいんですけども、その、なんかね、出てかな、多分なんか僕は虚勢を張ってるところがあるからかもしれないから、うん、その弱点って言われた時に本当に止まってしまうんですよ。
お
う、うん、あんまり言われない質問ですよ。
確かに言われないですね。
僕生まれて初めてされました、その質問って。
もうこれ今度ちょっと酒の席で言ってみます。
びっくりすると思いますよ。酒、うん、の席で本部長に向かって、
うん、あなたの着点なんだ。
お前喧嘩売ってるのが。
いやー、その話みたいな。
それで、ね、結構跳ねると思いますよ。会社では話題。
結構面白い話、面白いでしょ、展開になりますよね。
これはね、この産んだこと言われたんですよって僕も他のこと言ったら、うん、みんなね、ニヤニヤしてましたね。
いや、面白いですよ。
その話きついな。
皆さん、職場とかでやってみられたらどうですかね。
ぜひちょっとやってみてください。教えてください、ほんま。
すっごい盛り上がると思いますよ。
ね、
弱点なんですかって聞かれたら、
でも女子社員とかに僕の弱点なんだと思うって言ったら山ほど言われた人はすごい凹みますけど、ね、あれもこれもそれもこれもとか言ったら、うわ、もうそんなあったんや
ダメだし、
ダメだし、
まあでもこれはでもこの前ずっとね前にやった雑談の中では、うん、斉藤先生が次の書籍のヒントにするぐらいかもしれないですよ。
君の弱点は何かね、
うん、弱点を語れる人は喋り上手みたいな。もうサンマークシュパーあたりでまたぐんぐんと
企画だけ出して、うん、企画料でもらえ
ないですかね。まあそのどっかの社長さんにありがとうございましたって言わないだろ
う
けど、
いや、まあ、そうです。
でも確かにそうですよね。
これはそうね、うん、面白い質問だなと思って、うん、思ったな。
確かにあんまり言われることではないですね。
そう、まあこんな感じですよ。
なるほど、
うん、
ほっとしてね、年明け早々ね。
そうそう、まあ、ずっとこれ考えて、多分ね2014年は自分の弱点は何かを
振り返るっていうかにね、
うん、
発見する年さ。弱点を考えるって言ったら、おお、なんか俺には弱点なんてないよみたいな感じに。
多分ね、素直に一つ言えるのは、はい、弱点ってのを言葉にできるように認めてない自分がいるっていうことを認めなかったと思ってるんですよ。
また難しいこと言いますな。
だからもうひっくり返ってる、うん、ますけども、うん、これ弱点なんですわーって甘えられるっていうことが多分苦手なのね、僕ね、
うん、
人に甘えるとかそういうことが苦手なのさ、うん、それが間違いなく自分の弱点だと思うわ、
うん、
こんなんできないんですよ、どうしたらいいですかねとかいうことがもう若い頃が一番言えない。なんかその情的に甘えるとかね、
うん、
うまいやついるじゃないですか。そういうの、
まあまあね、
それできたいな、みんな、そういう風になりたいな。
意外と弱点でヘラヘラって喋れる人の方が可愛がられやすいのかもしれない。そう、
可愛げがないんですよ多分僕。
うん、
可愛くなりたいですよね。
うん、可愛くなりたい。
気色悪いけど。
加藤さんの2014年のテーマは可愛くなるぞ、
可愛く、ね、
なるぞということ
で。そうです。
そういうことで。まあ今年もまた何回か出ていただくかなと思うんですけども。
どんどん可愛くなって。
まあどんどん可愛くなっていく。どんどん加藤さんなんですよ。ね、死の淵から動かして。
そう。どんどんこれから目標
の。可愛いは作れますからね。
あ、可愛いは作れる。そう、可愛いは作れるのか。そう、絶対可愛くなってやる。
絶対可愛くなってやる。弱点を見つけて絶対可愛くなってやる。
これはね、今年のテーマです。
テーマですか。まあだから皆さんもちょっと本当に考えてみるのもすごい面白いかなと思いますよ。まあそれでは、すごい跳ねる会話になると思うんですけどね。まあ今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。